主は今招いて言われます。御子は私たちのために命を捨ててくださいました。それによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。主よ、あなたの御言葉の通り、あなたのしもべに恵み深くお計らいください。確かな判断力と知識を持つように私を教えてください。恵み深い天の父なる神様、4月の10日ファームサンデーの礼拝を迎えることができました。本当に心より感謝いたします。今週はまた受難週でもあります。私たちのどうぞ信仰を強めてくださり、あなたのことを思う一週間でありますように導いてくださいますことを神様お願いいたします。感染症が長く続く中、またロシア・ウクライナの戦争も続き、本当に先行きが見えなく世の中が不安の中にございます。どうぞこの戦争を早くやめさせてくださいますように、また感染症も収束に向かいますように、人々が私たちがお互いに本当に助け合い支え合い、この困難を乗り越えていくことができますように、神様導いてくださいますことをお願いいたします。弱さを覚えている方、外出ができない方、交わりをできなくしておられる方々がおられます。どうぞその方々を力づけてくださいますようにもお願いいたします。今日のこの礼拝、唐木牧師を通しまして私たちの心に御言葉メッセージを届けてくださいますようにもお願いいたします。また私たちが本当に待っていました聖餐式もございます。どうぞ聖餐の時も一人一人があなたに対して心を持って聖餐できますように導いてくださいますこともお願いいたします。インターネットで礼拝を共にされている方々、集うことのできない方々のために、共に主の恵みに預かることができますように、礼拝を最後まで守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。続きまして、主の祈りをいたします。賛美歌93:5-A、 主の祈りへ、賛美歌93:5-A、 主の祈りへをお開きください。ご一緒に小さな声でお祈りをいたしましょう。 天にますます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて購読をいたします。詩編の19編1節から15節、旧約聖書835ページ、旧約聖書の835ページでございます。詩編の19編でございます。司会者が1節2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者、会衆の皆様と交互に読んでいきます。詩編の19編、指揮者によって賛歌、ダビデの詩。天は神の栄光を語り、大空は見ての技を告げる。
昼は昼に言葉を伝え、夜は夜に知識を受ける。
語ることもなく言葉もなく、その声は聞こえない。
その声は全地に、その言葉は世界の果てにまで及んだ。そこへ神は太陽のために幕屋を。
太陽は花婿のように祝いの部屋を出て、勇者のように喜び勇んで道を駆け抜ける。
天の果てをいでたち、四方の果てまで行き巡る。何一つその熱から隠れるものはない。
主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めはまことで無知なものを賢くする。
主の諭しはまっすぐで心を喜ばせ、主の戒めは純粋で目を光り輝かせ。
主への恐れは清くいつまでも続く。主の裁きは真実でことごとく正しい。
金よりもあなたの純金よりも好ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。
あなたのしもめもこれらによって教えを受けました。これらを守るとき報いは大きい。
誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうか。隠れた月からは私を解き放ってください。
あなたのしもべを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。そのとき私は全きものとなって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょう。
私の口が語ることと心の思いとが見舞いで喜ばれますように。主よ、我が大いは我が賄い主よ。
アーメン。続きまして回収祈祷いたします。はじめに米田さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆様ご一緒にお祈りをいたします。
あなたのしもべを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。その時私は全きものとなって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょう。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。今朝もこのパームサンデーの礼拝を兄弟姉妹と共に捧げることができるこの恵みをありがとうございます。このパームサンデーの時、また受難週のとなるこの時、あなたが私のために、私たちのために 十字架にかかって、私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを覚えて感謝をいたします。今またあなたに御言葉を持って聞こうとしております。どうぞ御言葉によって新たにしてくださり、あなたに立ち返るものとさせてください。御言葉を取り継がれる体先生をどうぞ強めて語らせてください。聞く私たちをも整えてくださり、この御言葉によってまた新たにされ強められ、このところから出発していくことができますように導いてください。聖餐の時も感謝をいたします。御子をもって本当にこの世に下ってくださり、その血をもって私たちの罪をあがなってくださったことを覚え、また兄弟姉妹とともに交わりを持ってこの聖餐を受けることができることを本当に覚えて感謝をいたします。どうぞこの礼拝を祝し導いてください。ご用されるお一人お一人を強めて最後まで用いてくださいますようによろしくお願いいたします。また私たちはこのようにして礼拝を持たせていただいておりますけれども、世界を見たときに本当にまだこの病があり、また戦争があることを覚えます。どうぞなお続けて世界のために、またウクライナのために、そしてまたロシアのために祈る一人一人とさせてください。御心でしたらば、この地上にもあなたがこの平安を平和を与えていてくださいますようによろしくお願いいたします。そのことを祈りつつも、この礼拝を捧げさせてください。多くの者が集っておりますけれども、あなたを見上げて賛美をし、この礼拝を捧げます。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。それではしばらく皆様ご一緒にお祈りください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所はマタイによる福音書26章の17節から35節、マタイによる福音書26章17節から35節、新約聖書の51ページ、新約聖書51ページでございます。
マタイによる福音書の26章17節、除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなされる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のある人のところへ行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。よく言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。 弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切る者に災いあれ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私のことではと言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これが私の体である。また、杯を取り、感謝を捧げて彼らに与え、言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは、罪が許されるように多くの人のために流される私の契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散らされると書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行く。するとペトロがたとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。よく言っておく。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。ペトロはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌93-4の一会、賛美歌93-4の一会でございます。ご一緒に小さい声で告白するようにいたしましょう。どうぞお立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。唐崎牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて主に立ち返るためにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と義をもってご支配し導かれる主なる神様、心から救い主イエス・キリストを褒めたたえます。主のご受難と十字架に至るまでの歩みを思い起こしつつ日々を過ごそうとしております。主のご受難をひも解きながら、これは私のためと一つ一つ確認させていただきます。今十字架の主をまっすぐに仰がせてくださり、新たに感謝と喜びを持って受け入れ、受け取り直します。あなたは十字架によって罪の代価を支払って私どもを解放し、とこしえの喜びを与えてくださいました。この喜びがありますから、悲しみもうめきも私どもから逃げ去っていきます。心に重くのしかかる心配事や思い煩いを取り除き、 尽きることのない喜びを与えてくださいます。この恵みのうちに踏みとどまらせてください。さらに日々に主の御足跡に従い、自分の十字架を追い、互いに重荷を追い合うことを教会を通して知る時でもありますように。弱さを覚えていらっしゃる方々に、病床にある方々に、痛みを負い病を知ってそれを担われるご受難の主が望んでください。災害や疫病がもたらす災禍、人のうちに救う憎しみや不和がもたらす残虐な戦火の人災が後を絶ちません。まさに我らの心を痛めます。主イエス様の癒しと回復を与え、また和解の恵みがもたらされるように望んでください。平和の福音をお届けすることができるように。深く思わされております、私どものうちに、私のうちに同じような憎しみや争う心、裁く心があります。絶えず食いしくたかれた心を持って主の御前にで、ただ主の憐れみにすがります。今十字架の死を仰がさせてください。この主、十字架の証人としてこのところから私たちをお使わしくださいますように。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
以前教会学校の友達がこんなことを言っていました。私たちは食べたり休んだりするけれども、特に食事を食べるのは神様一回限りで、もう生涯十分すれだという食事で済ましてくださったらよかったのにね、そのように作ってくださらなかったのかと面白いことを言ってたんですが、心に留まりました。私たちは毎日毎日日常生活の中で食事をとり、また睡眠をとります。とともにこうして礼拝に集められ、主の半ばに祈祷会に集い、またここにデボーション、聖書の時を持ちますし、また私たちがイエス様の恵みによってお分かしさせていただくという、それはそれはもう霊的なことだけれども、食べることや睡眠はそれ以外のことでしょうか。いや、私たちは食事をとるということを通して、これらをお作りくださった創造主でいらっしゃる神様に心からなる感謝と、そのご配慮に対する愛を覚えるときであります。そして共に食するということは、まあ、このコロナ禍にあってなかなかできなくなっているのが現実ですが、これは良き交わりのときですよね。食を共にして語り合うということは、黙食というのは教会でも言われていて、ちょっと限界を感じているんですけれども、そうすることに互いの交わり、お互いを知ることができるという、私は今日教会はこれがちょっと失われているなと非常に痛みを覚えながらおります。でも神様何とかしてくださいという思いがありますけれども、とともに神様によって作られたものとともに生きている共生なんて言いますけれども、そのことの大切さも今日を覚えさせられるでしょう。さて今週のこの受難週、パームサンデーから受難週迎えます。聖日の、イースター感謝礼拝、共に食するというところに焦点を当ててご一緒にお聞きしたいと思っております。もう今日読みました血聖書の箇所から、杉越の食事、その中でのイエス様が新約の時代に主の晩餐、昔はいわゆる今時の聖餐ですね、そのことの恵みを語られました。食することを通して主なる神様との交わりが保ち続けられる、やっぱり神様よくご存知だったわけですね。そういう道を開いてくださいました。今日皆さんのお手元に主父母とともに受難週のしおり、受難週、礼装のしおりというのをぜひお持ちください。礼装のしおりは3年間私も書き続けましたが、それなりに努力しました。味わってくだされば嬉しいございます。さてこの受難週、そういうしおりを見ながらずっとこの 足取りをイエス様のこの受難衆そして人々のこの足取りを見ていきますときに、まあ、おそらくこのパームサンデーの前であろうと思われます、今日読まれた箇所でしょうか、あのベラガで読まれた箇所でしょうか、あのベタニア の香油の注ぎがありましたですね、そして、ちょっと一気にいきますが、今日はあの木曜日のことでありますけれども、主の晩餐、最後の晩餐と言われている記事、そして月セマの祈りが続きます。イエス様が捕らえられ逮捕されます。裁判にかけられます。十字架におかかりください。目まわりの週こう一週間展開してきますが、一つ気づくことがある。徐々にイエス様ご自身が一人になってから、最初はユダヤ人取り巻き囲まれながら、ピラトがおるぞ、またローマの兵隊がおる、弟子たちもだんだんだんだん遠く離れていく、一人になっていかれるイエス様、そんなことを味わいながら一週間過ごすのもよろしいでしょう。そこでイエス様何を語りかけ、何をなされたか。さて今日の箇所でありますけれども、26章17節その前の14節以降、もう私たちの聖書は込み出しついてますから、ああどの場面かなすぐ分かるんですが、あのイスカリオテのユダが裏切りを企てたところ、その直後にユダヤ人たちが大事にしておったところの杉越の食事、ちょうどその中で、まあ、続くような形で同じその時に主の晩餐、実はあのこのマタイ・マルコ・ルカを並行して読むと、ルカなんかはっきりさせてるんですけども、この主の晩餐の時にイスカリオテのユダもおったということがはっきりしています。ペトロもそれに預かってる。この一連の出来事を通して、もう一度私たちはこの時、古い古い話のようですけれども、私ども一人一人が再確認し再出発させていただく時だぞとこう思わされております。ご一緒に見てまいりましょう。この杉越の祭りというのは神の民であったユダヤの民にとっては、もう未だにユダヤ人たちは大事にしている、未だにという大事なことなんです。もうご存知のように、神様の大いなる救いを経験したあの出エジプト、この時は約1500年前、1200年前という人もいました。それはまあともかくとして、あのモーセを通して奴隷状態であった出エジプトした時に、神様があらゆるものをウイゴを滅ぼす中から、あの子羊の血を住んでる家の柱と鴨に塗ったところ、はその災い裁きが過ぎ去るという、もうこれは神様の大いなる救いだということを経験したあの神の民たちは、それ以来ずっと毎年毎年時あるごとに思い起こし確認し感謝し、それを受け継いできました。ちょうど同じ今日の場面で、ああこの時だというので、イエス様の一行もその杉越の食事の祝いをしようとされました。そのために弟子たちを使わせてエルサレムでその場所を用意するようにということで、準備が終わりや、今日のところに書いてありますが、イエス様は十二人と一緒に食事の席に着かれたという。当時の食事はですね、ちょっと今の私たちからすると行儀が悪いなと思うんですが、横になってこう食事するのはどうも習慣だったと、まあ、物の方には書いてあるんですが、まあ、それはともかくとしまして、イエス様は十二の弟子たちをそんな席に着かされてほっとさせなさった、交わりを持ち大切になさった食事しながら、ああこの交わりが損なわれることがないようにという願いを持ちつつ、そこに臨まれた時に、なんとですね、この交わりの祝福の喜びに対して心を痛める出来事が起こったという。弟子の一人がユダがイエス様を裏切るという、そのことを予告していらっしゃる箇所が21節以降にあります。よく言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているとおっしゃった。それを聞いた弟子たちは誰ぞというので、主よまさか私のことではと次から次へとみんな言ってますよね。21節に込みました。そしてイエス様が、私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切るとおっしゃったことに対して、裏切ろうとしておったイスカリオテのユダ、25節、先生まさか私のことでは、高く食ってる。 また今週読み続けていただきたいんですが、とうとう、ですね、47節、今日読みませんでしたが、26章の47節以降、特に50節見たとき、決定的にユダが裏切ったと後でも、これよく申し上げるんですが、イエス様はユダに対して友よとおっしゃった。友よ、どこまでもどこまでも裏切る者を追いかけていかれる、まあ、それは本当にここに主の憐れみを覚えます、まあ、それともかくそのイエス様の心を受け止めることができなかったのはユダなの。イエス様と同じにそれを担おうとしなかった、自分の思いを優先させ押し通した、これがユダです。うん、重い言葉ですね。24節のですね、後半部分、人の子を裏切る者に災いあれ、生まれなかった方がそのもののためによかった、なんて重い声でしょう。後ずさりしますね、この言葉。そしてその次に、今日後で触れますが、26節以降に主の晩餐がこう制定されていく。それに対して31節以降、その時ペトロだけじゃない、イエスの弟子たちがに対して、今夜あなた方は皆とありますよ、私につまずく。過去書きは旧約聖書のゼカリア書から引用した言葉ですけれども、あの旧約聖書にもそのことが裏付けられているということで、このことを引用なさいました。しかしイエス様はこの弟子たちをそのままにはしておかれないというので、これから後の先のことを32節にこうおっしゃっています。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行く。もう先見通して復活のことガリラへ行くとおっしゃっていらっしゃいます。ということは、これから先イエス様ご自身がどのように先立っていかれて、彼らを見捨てることがない、導こうとしてらっしゃるイエス様の心がここにあるんです。ペトロはそれを受け止めることはできなかった、わからなかった。感情だけがグラッとエスカレートして、彼は口から出まかせいったわけじゃないんですけれども、33節、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません、自信過剰、私の信仰は大丈夫だと言ってるんです。それに対してイエス様が有名な言葉ですけど、三度私を知らないと言われた後も30節ですか、ごめんなさい、35節、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません。もう侮っている言葉です。しかも36節、他の弟子たちもそうであった。ペトロに代表されますように、弟子たちはイエス様がおっしゃったようにイエス様を見放し、裏切り、見捨てて逃げていったということが、69節以降、聞こえませんでしたが証言されています。イエス様が裁判の席に着かれたとき、弟子たちは誰一人イエス様のために証人とはなりませんでした。ゴリゴダに向かわれるイエス様の十字架を拝んだのはペテロじゃなかった、別の人。イエス様の遺体を取り下ろして墓に納めたのも2週間前に説教しましたが、十二弟子じゃなかった。そんな十二弟子たちがもう一度イエス様のところに周りに集まるのは、復活されたイエス様のところです。来週これ取り上げると思います。まあ、ヨハネだけは十字架のちょっと遠巻きに近くにおりましたかね、まあ、それともかくとしまして、この杉越の食事と主の晩餐という同じ時間過ごしてるんです。同じ場所にいたけど思いは通じていない、イエス様のお心とかけ離れたところに自分たちの心を置いていた弟子たち。私は信じているから大丈夫と自負しながら、いざとなると弱さを暴露し、自分の都合次第で信仰捨てていった、逃げ散っていった。そんな人間たち、まあ、弟子を見る人間たちの集まりに
イエス様は共に最後の食卓を囲んでらっしゃる。ものすごいことです。ものすごいというと、もうこれ以上表現しないんですが、できないんですが、実はこの辺の記事を私は教会に行って間もない頃に、学校の先生教授がですね、クリスチャンだったもんですからとてもいい先生でしたが、授業の合間にいろんなことをご自身の証しをしてくださったことが、お母さんがクリスチャンだったと思うんですが、私はいい加減なクリスチャンですなんてよく言ってらっしゃいましたが、ちょうど私が学生の頃に、どうぞ皆さん誤解のないように聞いていただきたいんですが、今世界で起こっているああいう虐殺とか恐ろしい事件というのを認められるものじゃ決してありません。私たちはそのために抗議もしなきゃならないし、そういう働きをしなきゃならないのを分かってますが、ちょうどあの時にですね、ベトナム戦争があって、ソンミ村の大虐殺事件があった。覚えてらっしゃる方あるでしょうか。あの時に私何もそうでしたが、ベトナムに平和ってのヘルメットかぶって運動しました。そのことをその先生取り上げなさって、どこから、多分朝日新聞かなんかから取り上げなさったと思うんですが、あの、まあ、事件を起こした兵隊さんたちの祖国のですね、母親やあの妻がこんなことをおっしゃっているという記事があったそうです。それを紹介してくれました。彼らは母国にあっては良き夫です、良き息子です。なるほどな。人間の罪の恐ろしさを見ます。そしてこの先生言われたんです。私も一緒です。あのペトロがイエス様知らないと言って、その後ぬくぬくと火に当たっていてですね、イエス様知らないと言った、あの姿は私です。私はそれまだクリスチャンになる前だったんですが、その話聞いて、あ、聖書っていうのは人間の本当の姿をここまで問い問うんだなと思ったんですね。罪ってのはどういうものか。皆さん、私も含めてもちろんですけれども、他の人の罪を一生懸命探している限り十字架は分からないです。十字架の恵みは分かりません。あ、私のためだったということ。この時も自分の姿を顧みることができますように。だからこそ主の聖さにつながる。こうした状況の中で主の晩餐が執り行われました。26節以降、もう聖餐式の時によく取り上げられる箇所でありますが、イエス様一塊のパンを手に取って感謝の祈りを捧げなさった。祝福してそれを裂き、弟子たちめいめいにこうちぎってね、こう与えなさった。取って食べなさい、これは私の体。同様にブドウ、まあ、杯とありますけど、ブドウ酒、まあ、ブドウ汁と理解してよろしいでしょう。その入った杯を取って感謝の祈りを捧げてから、皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の契約の地であるとおっしゃいました。もう過ぎ越しの祭りをしなくてもいいというので、まあ、今日ちょっと詳しい話できますが、29節はその意味で語られ、30節で感謝と歌を持ってそこから出発なさったわけですけれども、この時イエス様がなさいましたこの行為と言葉、今日私たちが聖餐という形で受け継いでいます。現代の私たちにも受け継がれている二つの大切なことを教えているでしょう。この聖餐、主の晩餐に預かった弟子たちはイエス様理解できていなかった。イエス様を見限った者たちであったということです。今日も聖餐式でこの御言葉を持って招きの言葉とさせていただきますけれども、後にパウロがこう言ってますね。テモテへの手紙1の1章の15節、
お読みします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。これパウロが伝道者として歩んでた時の言葉です。罪人の頭です。彼だけだろうか。この聖餐の真ん中にイエス様が立っていらっしゃる。続いて同じテモテの手紙1の一章の16節に、しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。イエス様の恵みと憐れみ、それを今聖餐に預からせていただく。私は何回も言うかもしれませんが、手本とか、模範とかですね、いろんな意味があるんですが、やっぱり以前よく翻訳された見本という言葉が一番いいと思う。私憐れみの見本なんです。私こんなに信仰持ってるから強いんですとかね、こういう伝道してるから立派なんです言ってない。もうただただ主の憐れみ、十字架と復活を通してくださったあの救いの憐れみをいただいたもんだ。これ私たちの聖餐に預かる認識なんです。この神様の憐れみを知って、イエス様の救い、それで自分自身を本当に、認めて信じてバプテスマを受けた方が今直接にパンとブドウ汁に預かることができる、そういうことはありますけれども、どうぞ私たちはこのところに招かれているんだということ、過去の何かを言うよりも今ここで聖餐を通してイエス様は今も語っていらっしゃる、その恵みを明らかにしていらっしゃる。私はあなたを救い、あなたを養い、あなたを生かすとおっしゃっていらっしゃる。この招きをいただき、私たちは神様の恵みのもとで新しく作り変えられたもの、そしてやり直しをさせてくださる方です。ペトロに対してと同じようにやり直しさせてくださる、そういうチャンスを与えてください。いつまでもこの主と共に生きていく、それを知るとき、頭で知る、本当に存在を持って知るとき、どうぞこのことを忘れないでこの受難日を過ごしたいと思います。このこれからの聖餐の恵みに預からさせていただきましょう。お祈りいたします。恵みの主よ、あなたとの親しい交わりの招きをいただいているこのところで、そのところで主を裏切る罪がないか、主を見放してしまっている罪はないかと問いかけられます。憐れみの主よ、そんな私どもに恩命を止め、忘れないで捨てないで顧みておってくださいます。十字架の贖いの上に立ち返らせていただきますし、やり直しさせていただきますし、新たに十字架を担う恵みに預からせてくださいます。そんな親しい交わりの中におらせていただけることを感謝を持って、そのことを覚えつつ、今から聖餐の恵みに預からせていただきます。この週もこれからも私たちを導いてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。今その場所を祈りの場とさせていただきましょう。
主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ただいまから聖餐式を執り行います。式辞、愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。 主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし、永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、世の教会もこれを重んじてきました。聖書はふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは、自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従とをもって聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちは、キリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら、主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の御言葉、主があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。今私たちはお互いに一人一人主の前に問いかけがあろうかと思いますが、主を仰ぎつつ悔い改めの時を待たせていただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めてこの聖霊殿に預かるものとしてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神様、この聖霊殿を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め、生ける信仰と真心と思って主を仰いでいらっしゃる皆様方に、主の招きの言葉をお読みいたします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない寛容を示しなり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。聖餐式は、教会の定めによりまして信仰を告白され、 バプテスマを受けてらっしゃる方々が分散されるパンとブドウ汁に預かることができます。旧土地の方もおいでかと思いますが、今はパンとブドウ汁を受け取ることはできませんが、この聖餐式のただ中にいらっしゃる主の恵みは等しく注がれていますので、このところにとどまっていただきたいと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アーメン。新聖歌の49番、しみも咎もの、一節二節歌詞を味わってください。奏楽者が弾いてくださいますので、歌詞を味わいながら、まずティッシュで手を拭いていただきまして、その後パンを受け取っていただき、皆さんとご一緒に後でいただきたい、受け取りたいと思います。それでよろしくお願いします。3回もう一ついりますかね。3回これ3回前の方にパネルも表示しておいてくださいますが、また49番の歌手のない方、どうぞ今牧師夫人が待っておりますので、受け取って味わってください。そしてまず手を拭いてくださいませ。他教会で洗礼を受けてらっしゃる方もぜひ預かってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アーメン。感謝します。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。三節四節の歌詞を味わいながら、その日いただきます。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に死を味わうべきであります。アメン。感謝を持っていただき、前のパネル通り開いてください。アメン。感謝の祈祷をお捧げいたします。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝をもってこの身を生けた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ、絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしていらっしゃる弓道中の愛する兄弟姉妹、主の招きの中で信仰の確信に照らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かる恵みに預からせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。5節6節、49番の5節6節を味わいながら、それぞれ集めていただきます。接待式をここまでいたします。続けてよろしくお願いします。
この後、賛美感謝の祈り献金をいたします。賛美をいたします。賛美歌300番、十字架のもとに、声を出さないで歌詞を味わうように賛美をいたします。賛美歌の300番、十字架のもとにです。どうぞ皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを松岡さんに捧げていただきます。
一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してそれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体である。愛する天の父の神様、十字架の上に流してくださった尊き父よと皆をあがめ、心より感謝いたします。4月の第2の聖日もこうして神様あなたの御前に礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。始まりの時から終わり、ここに今に至るまで神様あなたが一人一人に望み導き御言葉をいただいたことを心から感謝いたします。この朝も川崎先生を通して一人一人に語ってくださいました。私たちは自分自身を過信したり、自分の都合でイエス様あなたのもとを離れたりする日々が多々あります。本当にあなたから遠く離れたところに自分の心を置いていない、そういうことをもう一度考え、何よりも主イエスにあって新しく作られた一人一人であるということを覚え、そしてまたいつまでも神様あなたと共に生きていくものと、これからも神様が導いてくださり、そういうものとしてくださいますようによろしくお願いいたします。またこの週は受難週に入ります。私たち一人一人もう一度日々聖書の時を持ち、信仰の歩みを、一人一人の信仰の歩みを整えることができますように、この週としてくださいますようよろしくお願いをいたします。またこの礼拝の中で聖餐の恵みにも預かれたことを心から感謝いたします。共におられる求道中の方々のうちにもあなたが望んでくださり、速やかに主イエスキリストは受け入れ、共にこの聖餐の恵みに預かるものとしてくださいますようよろしくお願いをいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからいただいたもののうちからそれぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いをいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて尊い主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。どうぞ皆様お座りください。献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。唱詠の後、唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。